防災徳島ポッドキャスト、
先週に引き続いて村上先生からお話を伺いたいと思います。
過去 の南海地震は、昭和南海地震の規模が大きくて、それが大変だっていう思いになってきたんですが、次の南海地震はいつどこでどのような規模の地震が発生するかっていうのは先生の方では、
そうですね、だからそれが今問題になるわけですよね、はい、過去のことはともかくとして、今まで南海地震が起こったであろう震源域とか言うんですけれども、足摺岬から潮の岬のあたりの沖合、震源はそのうちのどっかにあるということですね。いつっていうことに対しては30年以内には 50% 程度だという、しかし東南海地震の方はもう 60% か 70% 起こるだろう、東海地震の方はですね 87.何% の 90% 近く起こるということですから、今までの例からいけば同時に起こる可能性が多いから、もうすぐ起こっても不思議ではないわけなんですが、一応まあ南海地震については30年以内に 50% 程度だという、しかし地震っていうのは先ほど言いましたように、その前にね、マグニチュード7程度のものが内陸どころかもわからない、ということを考えたら、南海地震だけを考えるのではなくして、この四国上で震度6弱以上の地震が起こる確率っていうのが今求められているわけですね。でそれによりますと、震度6弱以上の地震の確率っていうのは、例えば徳島市であれば 46.5%、 50% 近い、で高知市も 50% 近い、この 50% でなかなか皆さんよくわからないんですね。それで国の方も随分考えましてね、例えばね、30年以内に交通事故で負傷する確率っていうのは 24% なんですよ。
そう、ね、お伺いすると 50% っていうのは、すごい確率だっていう感じがします ね、 ね、はい、ただ漠然と30年以内に 50% っていうか、
言われても何のことは分かりませんよ ね、
そうですね、30年後かなってやっぱりつい思ってしまうんですけれども、
そうですよね、ですから交通事故でやったら30年以内にがんで亡くなる確率っていうのは 6% です、 6.8% ぐらい、
すごくそれを低いように感じますが、
でも、確率が、でも非常に皆さんこれ確率も高くなってくると思うんですけども、 6% ということはもう非常に怖いと。通常ですね、30年以内の大雨の被害を受ける確率というのは 0.5% ですよ。大雨なんて毎年どっかで起こってるでしょう、それでもそれに合う確率というのは 0.5%、 だから 50% っていうことはむちゃくちゃに高いと。だから今からですね、できることはしておかないと、確率ですから50年経ったらじゃないんですよね、いや30年経ったらじゃないわけですよ、明日かもわからない、だから国としてもですね、表示してるわけですよ、確率って言ったらピンとこないと、とにかく悪しきとも不思議じゃないんだという気持ちにならない限りはそれに対する対応ができない、まさに間近に迫ってるんですよ、まあ、そういうことになりますとですね、我々が知りたいのは、そう起こった時にどれぐらいの揺れがあるんだろうか、そして自分のところは液状化、液状化って非常に難しいんですけれども、ガラス容器のビーカーのようなものに砂を詰めてやってですね、水をこうギリギリ入れてやると、揺れてやるとですね、砂の粒の間に入ってた水が上へ行って粒子が下へ下がるということで、これ液状化というわけですね。下で圧力がこのかかってますから、石に揺られたらピョーッと吹き出すというのが噴砂現象、砂が吹き出すような現象も言います。と例えば家建てるところに揺られたら、上に水が来て下に地盤が下がってしまう格好になるから、こうゆっくりと倒れてしまうというような現象、液状化ですね、それからその時の津波の到達時間はどれぐらいだろうか、津波の高さはどれぐらいになるだろうかというのは、いろいろなモデルを使ってやれば今はおおよそ予測できるわけですね。じゃあそのモデルのポイントって何かって言ったら、例えば今までの一番大きな地震であった宝永の地震とか安政の地震なんかはですね、昔起こってしまってますから、そのモデルによってかなり確かめられるわけですね、その起こった場所のですね、宝永か安政、その大きい方に合うようなモデルを作ったらいいじゃないかっていうのが国の中央防災系にあったモデルなんですね、そういうモデルでやってますから、まあ一番今までの大きな震度、それぐらいのものは来ますよってことなんですよね。震度がどれぐらいになるか、液状化が起こるのか起こらないのかというのが分かるんですが、我々知りたいのは家に被害があるのという被害の問題になりますよね、でそういう被害の予測をすることになるわけです。高知でこの中央防災会議のモデルで予測したら、死者の数は6200人である、しか かし高知県が独自で高知県のモデルをやったら9600人であると、
はい、
徳島なんかもそうなんですね。中央防災会議のモデルであったら1400人、県がやったモデルでは中央防災会議のモデルを使ってるんですが、うん、もう少し詳細にやったら4300人であると、
う
ん、違いますよね。
そうです
ね。あまりですねこの数そのものを議論するっていうことは、例えば津波なんかは早く逃げたら、逃げることさえできれば死者はないんですよ。だから逃げなければという、だ逃げた場合逃げない場合も計算をされてますけれどもね、徳島県で言えば県内の死者は4300人ですよと、
はい、
それでそのうち津波による死者は1700人であって、うん、津波による死者は全体の 40% ですよと、うん、県南の方なんかは津波の方が多いわけですよね、うん、そういうような出てるわけです。じゃあこんだけ分かってるんであったら、うん、皆さん何をやるんですかということになるんですよね、うん、
津波による被害者が1700人と予測されているんであれば、うん、逃げられれば1700人
になくならなくて、そういうこと、そういうことですね。そういうことです。そのためには、実は、今おっしゃってくださったことからいけば、どうやればいいですか。家に閉じ込められて出られなかったら、50センチ水に浸かっても溺死するんですよね。家の中で家具が転倒して出られないとかいうことになれば、もう絶対に助からないということですか。津波の対策にしても家の外へ出られていること、うんうん、倒れないのが一番いいですよね、東海
ね、
ですからそういうことを考えてやらなければいけない、うん、
例えば玄関までの通路は必ず確保する
確保するとか、それからやはり夜ですね、
うんうん、
寝てるときに家具が倒れてこないようなことをちゃんとやっておかなければいけない、うんうん、それから寝室だけでもですね、物をできるだけ置かないようにするとか、どっかの窓だけは突き破って外へ出られることができるとかですね、まあ、そういうのいろいろ提案あると思うんです、うん、そういう知恵を皆さんが出してくださいってことなんですよ、
うん、
結論はね、
それはもう本当に住民の方お一人お一人にしていただかない
とできないことなんですね、
うん、
でそういうことになったらいよいよですね、我々は今敵のいろんなことが分かってきたわけですよ、攻撃作戦もある、うん、で現状で今おっしゃったように問題点は何かっていうことが、こんなことが起こるっていうことだったら問題点は何かっていうことを評価ができるようになったんですね。これから万全の対策を図るためには、個人、家庭、事業所、行政、これが一体となって自分がそれぞれの立場でできることをやっていかなければいけない。要するに目的は被害をできるだけ回避して軽減して最小化するっていうことが、これ起こる前に必要なことなんですよ。起こった後については、被災後の早期復帰復興ができるようなことを考えなければいけない。しかしここで一番問題なのは、これだけ予測結果が示されているにもかかわらず、個人や家庭、事業所、これ行政も含めて、実際に事前の減災対策や事業の早期復旧復興対策を行っていると思いますかという感じです。個人、事業所、あるいはこの公務含めて、自助、共助、公助っていういうことがですね、大事なんだと。今申し上げました、個人、家庭、事業所、これは地域の、行政も含めての防災意識は高いかと、
はい、
いうことになったら、各自がですね、その気になることが大事なんですよ。いっぱいこの頃、テレビでも何でもかんでもやってますから、知識はいっぱい増えてると。しかし、その気になってないから、知識が増えても知恵にならないと。知恵を出しなさいって言ったんですよ。私がそういう根拠はですね、自主防災組織率はいいですかって言ったら、非常にまだ悪い、特徴も悪いですけれども、全般的にも平均が 60% とか、今はちょっと上がってるかも分かりません、今年になったらね。今皆さん頑張ってます。しかしこんな、それから徳島県の自主防災組織率もこの前新聞発表ありましたけれども、
はい、
非常に悪いですよね。それから小中学校もそうですけれども、警察とか、まあ、県庁とかああいうのも含めて、そういう公共施設、耐震化率いいですか？決して良くない。例えば小学校なんかは避難所になるわけでしょう。それに逃げ込まないといけないんですよ。しかし、校を責めるんであれば、まずその前に自分のところはじゃあやってるかっていうことを責めないといけない。人事ではないんです。県民が総務でやらないといけない。この被害の回避、軽減、要するに減災、それから復旧復興を早くやる、スムーズにやるためには鉄則があるという。まず自助だと。自助っていうのは 個人、まあ、家庭全員がですね、最小単位は、家族の生活が維持できる計画を立ててくださいということです。あなたが死なない、家族が死なないということなんですね。災害時にですね、まず各自が負傷しない、そして命を落とさない。よく私はあんな死んでもええわとか言ってますけれども、怪我をしたら誰から助けに行かなければいけない。人の手を取るわけです。しかし自分が助かったら、ご近所の人を助けることもできるんです。そのためには自分の家族が死なないような経過、すなわち地震で死なない、津波で死なないということなんです。それをよくですね、今事業所が事業継続計画、業務継続計画って言いまして、地震の起こる前からそういったいろいろなことを対処するようなことをしておいて、万が一地震が起こった時には業務がゼロにならないようにですね、最低の業務はできるようにして、できるだけ早く復旧する、復興するというようなために BCP、ビジネスコンティニューティープランというんですかね、やってる。ビジネスコンティニュープランを支えるのも行政にしたってそうでしょう。県庁行こうと思っても自分とかやられておったらいけない。ということは、まず家庭ですね、ファミリーです。だから私が提案しているのは、ファミリーコンティニューティープラン。要するに、家族が死なないことだと。先ほど言った地震であれば、家の中のものが倒れてきても死なないようにする。家の外へ出られて、避難路が、道が塞がったりしないかどうか、日頃からそういうことをやる。津波避難をするっていうのは、できるだけ早く近くの高いところへなんですよ。そういうことができるかどうかっていうのは、自分だから助かると思ったらやりますよね。だから、まず、ファミリーコンティニューティープランというか、FCP と呼んでるんですが、そういったのもやってほしいということなんです。それが、まあ、BCP にもつながりますよと。ご近所の底力の部分は、共助で、それぞれ助け合いましょうと。個人も地域も行政も一体となってですね、事業が円滑に県民総合で回復に努めるとかいうようなことをやっていく、こうができるとかはこうやるという、以上、共助、公助が一体とならない限りはですね、次の何か地震に対して、この我々が生き残る道はないし、通常な社会生活、家庭生活はできなくなると、こういうことなんですね。
そういうことを、まあ、私たちにできることというか、そういうふうに訴えていくというか、うん、多分自分のこととして考えている人っていうのは、そんなにいらっしゃらないんじゃないかなっていう感じがしますので、そこは啓発という形で、
そうですね、
テーマとしてできる啓発をやってくるんだ、ね、
そうですね、
まずは自分が助からなければダメなんだということで、いろいろ各自で耐震できることをまずしていただいて、
必ず来ると、必ず来て、非常に大きい、うん、今まで体験したようなのが来ると、うん、まあ、こういうことをですね、これからぜひやっていっていただきたいと思いますよね。
ありがとうございます、
はい。
徳島県がお届けするインターネット放送、防災徳島ポッドキャスト。この番組に関するご意見、ご感想をお寄せください。メールアドレスは、防災@pref.tokushima.lg.jp、bousai@pref.tokushima.lg.jp でお待ちしております。